一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、のばためひとみです。
のばちゃん、今日はさ、ちょっと珍しいゲストの方がいらっしゃるんだよ。
お、
なんと作曲家です。
おお、
作曲家とかミュージシャンって聞くとさ、どんなイメージ、
なんかね、でもね、作曲家って聞くと、すごい私の中では、なんか指揮者のイメージが強い。なんかもうなむしろ何のイメージ、
指揮者でしょ作曲家じゃなくて
なんか指揮棒を持ってるイメージがあるので、もう作曲
完全にそれ指揮者だよね。
作曲家だとなんかクラシックなイメージがあって、ミュージシャンっていうと、なんだろう、挑発、でもどっちも挑発なんだけど、結局作曲家のイメージは。
あー、そうだね。私もでもね、作曲家っていうとちょっとあんまりイメージわからないんだけど、ミュージシャンって聞くとね、もうなんていうの、酒と女とロックって感じのイメージない？
安っぽい。
安っぽい。私の中のね、ミュージシャンのイメージはまずね、誰にでもタメ口でしょ、あとね、ネクタイ締めたことないでしょ、あとね、時間にルーズ、
あー
なイメージ。あとね、夏でもウエスタンブーツで、世界平和を語ると長い。
わかんない、そのポイント。
なんかイマジンみたいな曲を即興で作っちゃうみたいな。あと用途手がつけられないみたいな、なんか暴れ馬的なイメージなんだけど、
あー、
ゆうちゃんなんか尖ってるみたいな。
そうね、なんかね、世間を車に構えて見てるみたいなね
でもハートは熱いみたいな
実はね、
イメージですけどもさ、どんな方がいらっしゃるのかこんなこと言われて入ってきづらいよ ねということでね、じゃあそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投資たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディア
ファミリー、一気当選ゲストトーク。それでは早速ゲストを紹介しましょう。
一気当選ドラゴンデスティニーの音楽を担当されました高梨康晴さんです。
はい、どうも、高梨です。
明るい。こんにちは、明るい。
入り方が明るかったよ。
本当だ、あと敬語だ。
さ聞いてたから。
ああ、なるほど。え、なんかさっき私が言った、作曲家のイメージ。
はい、はい。
で、
はい、
どうですか、高梨さん、当てはまりますか。例えば、ネクタイ締めたことないとか。
ドンピシャですね。ネクタイ締めたことないです、ね。
ああ、やっぱり。締め方わかります。
結婚式と、冠婚葬祭しかないから、逆に言うと、スーツって黒しか持ってないみたいな。
ああ。あと時間にルーズですか。
時間ルーズだと僕ら仕事なくなっちゃうんで。
あ、そっか。
締め切り練習みたいな鍛えられてますから、
ね。夏でもウエスタンブーツはどうですか。
いや、一応運動靴ですけどね。
運動靴だよ今日は。運動靴本当だ。
運動靴って変だなな
るほど。そんなね、高梨さんなんですけれども、ちなみにどんなお仕事をされてる方かっていうのを皆さんに、
そう、そうだね、
最初にね、はい、紹介したいなと思うんですけれども、
はい、
まあなんといっても格闘技プライドのオフィシャルテーマ曲、はい、ですよね。
みんな多分聞いたら絶対一度、だってテレビつけたら聞こえ、ね、最近よくそういう、なんだろう、格闘技なんだろう、ネタみたいの多かったりするじゃないですか。そういうので絶対みんな一度聞いてるはずだからね。
ね、そっか。個人的にはあれですか、やっぱり格闘技ってお好きなんですか。
なんか見る機会多いんで、なんか自然に詳しくなっちゃいましたね。
見る機会が多いっていうのは、この仕事をやる上でってことですか。
あ、そうですね。あとやっぱり会場とかチケットもらえるでしょう。
あー、そっか、いい席で見れるんだ。
むちゃくちゃ、
うわー、いいなー。え、シールとか飛んできます。
あ、シールって、シールってあるの
なんかいろんなシールが出るじゃないですか。
あ、いろんなシール、そうですね、飛ぶんだろうな。照明にこうやって当たってこうシール飛んでるとこね。
すごーい、いいなー、シールが見れるなん はい、あとですね、あの皆さんがきっと分かるもので言えばテレビアニメーションなんかはね、すごくみんなあの馴染みが深いと思うんですけども、うん、あのイダテンジャンプとかですね、あやかしとか地獄少女とかですね、うん、あとナバちゃんがヒロインやってたガンツ、
はい、ガンツもご一緒、なんかねこういう風になかなか会うことってないから、うん、不思議な感じですよね、はい、作品で関わってたんだと思うと、
ね、はい、うんうん、そういう風にですね、他にももうねこのプロフィールにいっぱい書いてあるって
、ご自身もバンドを組んでらっしゃるんですね。
バンドやってますね、はい、
はー、すごいわ、
ミュージシャンですよ、
すごい、和ハードロックバンドだって、
あの和楽器を使ったあのハードロックバンド、
和楽器、
和楽器、あの 和太鼓とか、はい、尺八とか三味線とかが、
はい、
あのかっこいい、
ハードロックの中にあって、でね、なんかこう三味線とかもエレジャミだったりして、
すごーい、エレキジャミして、
そうそうそう、エレジャミ、
そんなの存在するんですか、そもそも
存在するんですね、特注みたいだけど、
あ、
でも作ってるメーカーあるみたいですね、
あ、そうなんですか、その中でちなみにどんな和楽器をやってるんですか、
僕は和楽器じゃなくて、キーボードなんですけど、
キーボード
なんですけど全員和楽器だったら成立しなくなっちゃう
ね、
バンド
そうですよね、和楽器って基本的にね、ベンベン
とか、ベンベンとかバオーになっちゃうんで、やっぱギター、ベース、ドラムっていうね、
もうあるんですね、
そう、キーボードっていう、まあ、ロックの基本体制があって、そういうふうに和楽器が乗ってるような、
なるほど、そんな風にすごくなんか幅広い活動されてるんですけども、うん、あのそもそも作曲家になるきっかけ、
はい、
っていうのは何だったんですか、
これ難しいな、はあ、あの作曲家というよりもずっとバンドでミュージシャンでやってて、
はいはいはい、
で、まあ、作曲を作るような仕事がパラッパラと最初あって、うん、
はい、あ、その関係者の方とか、
うんうん、そうですね、うんうんうん、それからだんだんこう作曲の仕事の方が増えていったというとこなので、
うん、へえ、ちなみに初めて作曲したのってのはいつですか、
10代の時じゃないかな、高校生ぐらいからバンド始めるでしょう、
ああ、そうか、
普通にね、ライブハウス出たりとかってするから、
その時からじゃオリジナルでやってたって
ことですか、あ、もちろんもちろん、
へえ、なんか、はいはいはい、
ね、そういうのをやって自分のバンドの曲作ったりするのから多分入ってると思うんで、
うん、へえ、じゃあ今まで作った曲の数ってすごい量ですよね、
あ、すごいかもしれない、うん、
自分でも全部覚えてないぐらいじゃないですか、
うん、覚えてないのありますね覚えてないの、本当にサントラ版とか出た時に、
はい、
商品だったもの聞いて、うん、あ、これ、これで作ったんだって言うのって、実際あったことがある。
へぇー。
ありますね。
高校生からだもんね。
高校生が。じゃあ、うん、ってことは特に、小さい頃から音楽をやっていた
わけ、いや、全然やってないですね。普通に、あの、普通の、で、まあ、中学生ぐらいで音楽好きになって、
はい、
ミュージシャンになるぞとか決めちゃって、
はい、
で、バンドとか楽器とか始めて、中2の時にギター始めたのかな、それで、からね、バンドやって、うん、今日に至るみたいな。
じゃあ、ほんと独学なんですかね、
そうですね、基本的には独学ですね。
作曲のノウハウとかも
ね。そうですね。
なんかあの私の中のミュージシャンのイメージで、恋人ができたら曲を送るっていうイメージがあるんです
けど、多分ちょっと誤解をされてると思う、
あれあれ、でも今まで好きな子に、あの好きな子に捧げる曲を作ったことはありますか、
あんな僕らほら基本メタルだから好きな子にメタルあげてもそれどうなのみたいな、
あーってなります
よね、そうですよね、それどうなのみたいな、
そっかー、それもじゃあただの私のイメージだったんだ、
イメージですねでもそういう人も実際いると思うけど、
はい、
もっとあのポップス寄りな人じゃないかな、
ああ
のほら詩とかがすごい大事なジャンルってあるでしょ
う、うんうんうん、
俺たちみたいにパワー勢い一直線みたいなので
それもらっても確かにちょっとあどうしたらいいんだろうってなりますよね、
そうですよね
あでもね熱い魂だけ伝わって
くるね、そうだね、
ライジオテンポ早いみたいなっていうか
そっか、あの自分が作った曲がこうテレビとかから流れてくるってどんな気持ちですか、
はい、あ、やっぱりなんかいいですよ、いい感じですね、
うん、感慨深いというか
感慨深いですね、
へー、
うん、あ、これたくさんの人聞いてくれてんだとか思うとやっぱりいいですね、
はい、なんかね、特にアニメのサントラとかにこう収録されてる曲って、はい、こうニュース番組とかバラエティとかで使われることよくありますよね、
ありますね、
あ、これ俺の曲だみたいな、
ありますありますあります、
へー、
特にニュースとか、
はい、
で結構ね、 さっきも出ていいのかな、他の番組って。
あ、全然大丈夫ですよ。
なんか地獄少女とか、うんうんうん、あやかしの曲とか、
はい、
殺人事件ってとかかってたような気が
する。それ切ないですね。あ、俺の曲ここでかかるんだって。
ニュースはここかみたいな。ひたすらここかみたいな。
へー。ということはあれですよね、サントラの曲も皆さん本当に馴染みがね、ある
かもしれないですね。知らないうちにね、聴いていただいていることもあるかと思いますね。
なるほどね。でもやっぱり作曲家の人ってコンペとかで決まったりするんですか？
いえ、僕はコンペとかはそんなにない
かな。あ、でも直接お話があって、そうですね、そこで仕事をすることが決まるって感じ、
はい、そうですね。あの、全然昔っていうか、本当に作曲とか曲を書き始めた頃っていうのは、うん、いろんなコンペって出しましたね。
へえ。じゃあやっぱその頃は落ちまくったりとかいう経験もあるんですか？
あ、というか、はい、いろんなコンペってジャンルがあるじゃないですか。例えばもう、何々みたいにっていうのはポップスだったりとか、
はいはい、
でも俺どんなコンペでもヘビメタ出しましたね。
尖ってますね。あ、尖ってる、合ってるじゃん。
やっぱりね、ポリシュ貫く。
子供向け番組でもメタルで出すみたいな。
メタルで出す。そうそうそう。
すごい。
それはなんか落ちますよね、でも。
落ちるか落ちないかではないっていう。
ああ、なるほど。俺はメタルだっていうことですよね。
そうです、そうです、そういうことですね。で
も
ね、
逆にそういうので、うん、その時は落ちても他の時に、うん、あ、そういえばああいう曲今必要だみたいな時はあったりするわけじゃない。
あ、ドンピシャ
は
その通りですね。
ああ、なるほど。
そういうことですね。
はあ、そう、ある意味戦略ですね、でもそれ。
あ、そんな大したことない。
そっか。いや、でも多分、その、コンペとかをして、みんながね、例えばですけど、ものすごい平和な曲をね、うん、持ってきてるときに、なんだこれはと、
吸
引って言ってる
ときに。そういうことですね。そういうことですね。まさしくて。
あ、めちゃくちゃ目立ちますよね。
うん、そこは、でもね、そういうの大好きだった。
はい。
なんてことすんだよ、みたいに言われるのが。
さすが、
すごいね。
はい、
さすがだよ。
うん、なんかでもそうやって作曲をしててですね、大変なこととかってありますか？
大変なことですか？
うん、
人から見ると大変に見えることでも、
はい、
結構好きでやってるから、
うん、そんなに、
うん、
曲をその何十曲もね、例えばサントラとかだったら、作らなきゃいけないとか、そういう時とかって煮詰まっちゃったりとかしないんですか？
煮詰まることもありますけど、
はい、
でも結構それはそれで楽しかったりなんかして、
へえ、すごい、やっぱりなんか音楽を愛する気持ち、うん、ですよね。なんか
もう、そうなのかな、やっぱりね、趣味が仕事になっちゃってるじゃないですか。だから、うん、
ちなみにどうやって作曲するんですか？パソコンとかですか？
あ、もう今 PC は基本的には欠かせないですね。パソコンでやっぱりある程度もうシミュレーションしていくんで、
うん、
もう手書きで譜面とか書いてたらイメージってつかみづらいし、
うんうん、
あとやっぱりそのある程度になった時に監督さんとかそういうのとやり取りする時でもパソコンである程度形仕上げてデモみたいのを作って、はい、
うんうん、
でもどっかサーバーアップして
送れるんですね。
そうです、お互い聞いて意見やり取りとかできるんで、
へ
ー、やっぱりパソコンは使えますね。
は
い、ちなみにパソコンにつないで楽器とかで弾いたりして音を入れてったりするんですか？
あ、そうです、そうです、ちゃんと自宅でギターから何から全部取れる。
うわー、
すごい。
で、まあ、オーケストラみたいのはサンプラーっていうのを使って、
うん、
ちょっとシミュレーションして組んでいって、うん、だいたいイメージのものを作って。
もしかしてお家スタジオですか？ハウススタジオ。
ハウススタジオなんてあったりなんかして。
うわー、すごい。本当ですか？
ちょっとした、大したことないけど。
ちょっとしたってすごいよね。
そう。
う
ん。
はあ、もしかして儲けてます？儲けてますよね。
この子お金が大好きなんです。
お茶飲んでいいですか？
どうあ、もう、でもそうですよね。ハウススタジオが作れるっていうのは。い
や、でもほら、部屋借りてるわけだし、ね。
ああ。へえ。
そうそうそうそう。
そうですか。とか言って家行ったらすごいんだよ、きっと。
すごいんだね。
ね。もう。
あ、でも、10年前は死ぬほど貧乏でしたよ。は
い、あ、そうなんですか。
そのバンドだけの頃とか、
うん、
うわ、本当にね、秋はサンマしか食えないみたいな。
秋サンマとか
ある意味余剰
じゃないですか。
サンマとかだったら100円でとか、
あ、
日々サンマとか、それからね、ほら今月末家賃払えないみたいな日々を送ってましたよ。
へー、なんか私の中のミュージシャンのイメージ、駆け出しの頃は年上の女性に雇なんか養ってもらうってイメージ
がある。あ、なんか昔の LA みたいな時の。
そんなことはないんですか？
あ、そういう人もいますね。 まあ、そういう人も実際いますよね。
あ、やっぱり、やっぱイメージ通りなんだ。でももう今はハウススタジオがあるぐらいってことですもんね。
いや、そこ結構食いつくね。
へぇー。作曲家か。
すごいね、作曲家。
それもこれもほら、皆さんのおかげですか。
あ、はい、ね、
番組。いや、でもね、何よりも私はプライドが一番でっかいんじゃないかと思いますけど。
プライドはそうですね。
でかいですよ、はい、これ、やっぱり。
はぁ、そうだよね。プライド御殿。
いやいやいや、
いずれ立つかもよ。
そうか。はい、うん。ということで、なんかすごくいろいろ聞いてきましたけれども。
聞いちゃったね。
うん。じゃあ、高梨さんにはですね、この後もご一緒させていただきます。は
い、よろしくお願いします。
はい。後半はいよいよ本題、一気土星ドラゴンデスニーの音楽についてお話を伺えればと思います。
よろしくお願いします。
はい、一気土星 DDR、ドラゴンディスニーラジオ。この番組は、浅野真澄と田畑の瞳がお送りしております。
ファン待望のひとひら DVD 第2巻、ジャケットは桐原泉先生書き下ろし、初回特典は演劇研究会フォトグラフ4枚付き、ひとひら DVD 第2巻7月25日発売です。メディアファクトリ
ー、おさななじみここに宣言します。同人ワークの DVD 発売しちゃうもんね。第1巻初回限定版はドラマ CD 付き8面デジパックの豪華仕様で9月21日発売。メディアファクトリー。一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
一気当選を教えてあげる。
ちょっと頑張ったよ今日は。
はい。このコーナーは普段は三国志について、勉強してるんですけれども、本日はね、せっかく高梨さんがいらっしゃるの、うん、いらっしゃってるということで、うん、一気当選ドラゴンデスティニーの音楽について、
はい、
お聞きしたいと思います。
はい。
今まではね、どっちかというと本当にあの全体の作曲についてとか、うん、まあとハウススタジオについてお聞きしたわけですけれども。
そうね、そうね。
ここからは一気当選の話ということで、
はい、
はい、はアニメの音楽本当たくさん手掛けていらっしゃるんですけれども、はい、もうどれぐらいの曲、なんか私も前いろんな自分がやってた時に、いろんな作品関わってる時に音楽の話を聞いたことがあるんですけど、本当にたくさんの曲を提出するって、
あのものにもよるんですけれども、一気当選とか割と少なめの方だったんじゃないかな。
へえ。大体一気当選のためにそのなんかあの何曲ぐらい、これ確か
記憶が正しければ30曲前後。
それでも30曲なんだ。
うん、かな。
ですね。
ですね。
それどれぐらいの期間で30曲って仕上げるんですか。
あ、聞いちゃいましたね。
あ、聞いちゃいました。そこポイントなんですか。
ものにもよるんですけれども、
はい、
一期当選は2ヶ月ぐらいあったのかな、期間。
はあ、でも
それであった方なんですか。
全然ありましたね。
そうなんだ、2ヶ月で。だって2ヶ月で30曲ってことは2日に1曲作るってことですよね。
そうですね。あ、でも、あ、言っていいのかな、あのこの春、
はい、
この春って4番組あったのかな。
あ、4番組の3
ドラを、はい、全部ってね150曲ぐらい。で、
はい、
死にそうでしたね。
それは
死にそうでしたね。
それをいくら好きでもやっぱりへこみますよね。
まあ、
ねえ、
一目に殺してくれみたいな。
150
ぐらいあったと思ったな。
うん、すごーい、
すごいわ。
それ煮詰まっちゃいますよね。
でも、うん、結構いや通り過ぎると楽しかったなみたいな。
はい。
え、初めに例えば一気当選の担当、はい、お願いしますって来た時に、例えばこういう曲を作ってくださいみたいな、そういう注文は来るんですか。
あ、来ます。特にあの一気当選の場合は、あの監督さんのイメージがすごく明確にあったので、あのこんな風にしたいっていう、
うん
うん、トータリティなビジョンっていうのかな、
はい、
をしっかり持っててくださったので、うんうん、非常に行きやすかった。着地点が見えてたんで。
あ、そうですね。なんか、ね、結局言葉のやり取りって思い描いてるものを言うって難しいですもんね。
そうですね。
あのちなみにあのアニメのその曲を作る時っていうのは放送のどれぐらい前に発注が来るもんなんですか。
3ヶ月から 一月切ってるぐらいの時もあります
ね。じゃあだってできなかったとかいう話はもう通用しないってことですかね。
しないしない。
浮かばなかったとかって。
しないしないしないしない。
へえ。いつも崖っぷちなんだね。
ねえ。
タイトロープな日
々。すごいですね。もう明日までに仕上げなきゃ的な状態なわけですよね。
それ結構やってみると楽しいですよ。
はぁ、アドレナリン出まくりじゃない
ですか。そうそうそう。アドレナリン出まくり。
すごい。でも、全然浮かばなくても、ギブですってなりそうになったこととかないんですか？
割と大丈夫。
あ、すごいですね、うん。引き出しがポコポコあるってことですよね。
引き出しなのかな、ワンパターンなのかな。
でも、本番組のサントラってすごいね。
すごいね。
結構その時は。あ、でも嬉しかったりもするんですけれども、あ、いっぱい俺の曲流れるみたいな。
でも4番組ともこうテイストが違ったりするわけですよね、やっぱりね。
あ、テイストは当然違うんですけれども、はい、芯の部分っていうのは変わらないので。
メタルですか。
あ、まあそれも それもおっしゃる通りなんですけれども、はい、あの僕意図的にね、ある程度自分の曲って、はい、同じポリシーを貫くところがあって、あのワンパターンってやり続ければ個性かな。
そうですよね、うん、色っていうか高梨さんの色になりますもんね、
っていうのを思ってるんで、
はい、
例えば使う楽器の種類とかね、あのサウンドの根本になるところっていうかな、根っこの部分っていうのはどんな仕事の時でも、
はい、
ぶらさないっていうかずれないっていうか、
へー、
でやっぱり絶対僕に仕事を依頼してくださってる方も、
うん、
芸風分かって、
うんうん、
いらしてくださってると思うので、
そこを求めてみんな発注を
かけるってことですよね。だから、うん、ある程度そこのラインは、
なるほどね、そっか、だからあれよね、もう何でもやりますって、どんな曲でもやりますってよりも、そういうふうにこう個性がキュインってこう止まってる方が発注しやすいというか、うん、
専門店の方がね、
うん、
やりやすいかなと思って。って
ことそうですよね。なるほど。
ちなみに、はい、この今一期当選のこのサントラの何ですか、ブックレットがあるんですけれども、はい、こういうタイトルとかっていうのは自分で決めるんですか？
いえ、すいません。
タイトルはは
い、僕ではありません。
あ、相手が作るんですね。相手っていうかスタッフさんが。
そうですね、作ってくださったと。
じゃあ作るときはなんとなくのイメージはあるけど、
でもこれに近いタイトルがついてますね。あの最初に打ち合わせのときに BGM メニューみたいのをもらうんですよ。
はい。
で、あのそこれにはこれに限りなく近いタイトルが、
こういうのを作ってください。
はい、そうです、そうです、そうです。
へ
え。それがもうちょっとやっぱりこの製品になるので、
うんうん、
言葉が整備されてるって感じかな。
なるほど、うん。でもそのアニメが始まるね、3ヶ月前とか、まあ1ヶ月前とか、いう状態ってことは、まあまだアニメ本編はね、もちろん当たり前だけどオンエアがされてない状態ですけど、うん、どうやってイメージをこう膨らまして曲にするんですか？うん、
あ、やっぱり、あの、原作の本いただいたりとか、
はい。
まあ知ってた作品もあるし、あと絵コンテもいただくじゃないですか。
はい。
で、一期当選なんて割と早い段階で、あの、うん、プロモーションビデオみたいな、
はいはいはい、
あれができていたんですね。
はい、
あのなので非常にイメージはつかみやすかった。
やっぱでもさ、アニメには今音楽ほんと欠かせないもんね、なんか音楽がつくだけで芝居がうまく見えたりとか、
あ、する助けられてる、すごく
助けられてる、すごく、
そんなこと
本当に。
一期当選も最終回の時とかこう盛り上がっていくじゃないですか、後半に向けた話が、その時とかやっぱ音楽が乗るとさ、全然やっぱなんか勢いが変わるよね、
変わるし、なんかゾクッとする
っていう。あ、でもそれを逆で僕らもこうやってセリフが乗ることでなんか音楽がよりよく聞こえたりするから、
二人三脚、
あ、そういうことですね。
切っても切れないのになかなか会えないっていうね。
ねえ、なるほどね。でもその一期当選っていうのは、あのほら三国志のテーマだったりとかするじゃないですか。
はい、
何かこう一期当選の曲を作るときに、
はい、
こうなんていうのかな、こういうところにこだわったとかありますかね。こういうことをしようと思ったみたいな。
やっぱりね、この実はリズム体っていうのは割と強くしてるんですね。
はい、
和太鼓とかで、これ例えばこの竜の発動とかこの辺とか和太鼓でどんどこどんどこ行ってたりして、
うん、竜の発動かかりますか？はい、
あ、
今かかってますけども、
これとかこのバックで鳴ってるの一人和太鼓多重録音で、
一人でやって
そう、
一人
そうなんですよ。あのこれ和太鼓叩いてるの、あのそれこそあのプライドとかのオープニングでも和太鼓叩いてる、
はい、
あの ちょっとこのガタイのいこっつい、うん、見た目怖いぞみたいな、
はい、
ムキムキマンなんですけど、で彼がずっと一人で和太鼓何種類も多重録音して
一人で、
そうベーシックなリズムを、
へ
え、その後にこのオーケストラパートを乗せたり、
すごいしてハーっていう声とかね、
あこのハーっていう声もその和太鼓奏者一人多重録音、
和太鼓叩きながらハーっておっしゃってるんですか。
それだった
らそれは違うじゃないです
か。本当はその方がかっこいいんだけど声だけ別撮りするんで、
はい、
あの声を一人で低い声真ん中の声高い声みたいのをバンって撮って、はい、これ
これ一人なんですか。じゃあこれ
一人の声が9人分みたいな。
いやすごいすごい。なんかでもさ、ふんどし締めてるイメージじゃない。
あドンピシャ。
あですよね。
ですで言っていいのかな、やっぱりこいつすぐなんですよ、ね、
でもそのなんかその精神がこの音楽に生かされてますよ。
生かされてるでしょ、はい、だってあのレコーディング中でこれ待ち話なんですけど、はい、パンツ脱ぎたいとか言い出すの。
本当にそれで脱ぐんですか。
本当に本当に、やっぱり女性もいるんで、はい、スタジオにはそれはどうなのみたいな。
あ
でもあの家ではこいつ脱いでますよ。
あでも脱いでる方がいい歯が出そうだよね。
いい歯が出そうですよね。そう
なんかでもそういうの聞きながらまたね、うん、話しくって面白いね。
面白い。
どうなんだ。
すごい楽しかった。
言ってよかったのかな。
いやいいんじゃないですかね。他にもなんかこう面白い音を入れたとかこだわって作ったみたいな
のありますか。まああの面白い音っていうかですね。
はい。
この辺かな、この辺の戦いとか。
はい。2曲目ですよね。サウンドトラックでいうところの。
あこの辺僕のルーツに限りなく近いですよね。
ハードな感じ。
そうですね。
本当だ、うん、まさに戦いって感じだね。
あそうですね、この辺とか2とかこの19あたりが、
はい、
ガキンチョの時からやってるパターン
です
ね。あそうですね、
あこの辺が繊維のテーマ、
そっか俺のルーツだと。ちょっとじゃあ19も繊維のテーマ、
これイントロ長いですけどね。
あ長いですか。
この辺が、うん、ずっとやってるパターンかな。
これもでも人の声が、これ人の声ですか。
これが実はあのサンプラーなんですよ。
人間じゃないんですかこの声。
あの人間の生の声を、まあ、サンプルして、はい、まあ、コンピューターで。
すごい、今こんなことできるんですか。
言葉もインプットできるんですね。一言ずつあーとかいいとか入力していくと、そういう風に。実際生の声を入れる時もあるんですけれども、はい、まあ、これはシンセでやりましたね。
すげえ。でもなんかこのさ壮大な雰囲気っていうかさ、うん、なんかあれですね、こう一曲一曲全然さっきのハーとまた全然違うじゃない。
やっぱりそれ監督さんが割とそのキャラのイメージとか明確に持ってらっしゃったんで、
はい、
こんな風にしたい
っていう。あすごい、なんか今続々ってしちゃった音楽
ねえかっこいいね。
かっこいい。でもあれですよね、やっぱなんだろう、サントラって作品の中で使われる秒数としてはすごい短いじゃないですか、はい、その短い中に分かりやすさも入れなきゃいけなかったりとかするわけですよね、うん、
はい、
それってやっぱ大変じゃないですか。その
あ大変かな、分かんない。
あそうなんだ。もうだってずっとそれをね、やってきてるのもね、へえ。いやでも面白かったです。
面白いね。
そういうふうなことをこう思いながらもう一回ね、
はい、
聞きたいよね。
はい、
ね、
ぜひぜひ皆さんも、はい、まあ、今現在サントラの方発売中ですのでね、
はい、
ぜひぜひ、
よろしくお願いします、
うん、はい、皆さんも買って
ね、
はい、
フルーツのイメージ曲もぜひ
堪能してほしいね。
楽しんでほしいですね。
どんな顔して会おうかな。
はい、
はい、ということで今日は本当にいろいろと音楽の話をしていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しかったです。
どうもこちらこそです。
はい、はい、あのじゃあ最後にですね、この番組を聞いてくださってるリスナーにですね、はい、メッセージをお願いします。
ですね、僕もこの番組毎週録画して見てて楽しいなと思ってますし、
はい、
はい、ぜひご覧になって楽しんでください。
はい、
はい、いつもどうもありがとうございます。
はい、ということで今回のゲストは高梨康晴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
一気当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。玄徳稽古サボりおったな。こうなりゃ当主の定めを教え込むため爆乳当主たちが乱れまくりの OVA 付き一気当選 DD を見せたるで。DVD シリーズ 好評発売中。メディアファクトリー。
あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン裏切りの翼好評発売中。
唱えよ創生合体。メディアファクトリ
ー。お別れの時間になりました。
いやーなんか面白かったな、うん、
面白かったね。なんか本当にそうやって聞くとさ、うん、もうこう一つ一つの音楽がものすごくね、
ね、
うん、この曲とかね、
この曲もだってこのラジオで使われてる曲も全部さ、うん、高梨さんの曲なわけじゃない。
そうだよね。え、ね、作ってる人たちのこうなんか苦労というか工夫というかをさ、うん、こう聞くとねなんかまた面白い気持ちで聞けるよね、
うん、
はい、
いや楽しかった本当に。
はい、
ありがとう、ね、ありがとうございましたですよ本当に、
うん、ということでですね、
うん、ここで、
はい、
なんと、
うん、
前回かな、ちょっと前
じゃないね相当前だね、
相当前に話しました一期当選ドラゴンディスニーの打ち上げのビンゴで、
うん、
この番組のプロデューサーが当てた孫作白布フィギュア。
何
孫作白布フィギュア。
フィギュア、はい、
当選者を、
うん、
決めたいと、
はい、
思います。
ここで抽選するの、ね、
ここで抽選するわよ、
はい、
いっぱいここに来てますのでね。
ほんとだ、
引いてもらおうかしら、マスミに。
よし引きますよ。
はい、誰がいい。
2000通ぐらいの中からですね
そうですね
じゃあこれこの方じゃなくて
はいはいはい、
じゃちょっと待ってね、この方にしましょう。はい、選びました、
うん、
こちらですね、東京都19歳の方ですね、ガルドさん。
ほう、
はい、からいただきましたよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、ガルドさんには、うん、孫作白布フィギュアがですねそのうち、はい、
送られると、気長に待ってくれるとね、ありがたいね
待っててください。
はい、
ということでこの番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよのコーナーへの投稿など皆さんからのメッセージをお待ちしております。
一期当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
はい、それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。